天の大法廷、私たちは準備ができているだろうか。話、花城剛。
今日は天の大法廷というテーマで学んでまいりたいと思います。副題として、私たちは準備ができているだろうかということで、考えていきたいと思います。ヘブル書の9章の27節に、死んだ後裁きを受けることが人間に定まっていると書かれておりますが、我々は裁きがあるということをまず自覚しなければいけません。そしてその裁きから漏れる人は一人もいないということであります。そしてダニエル書にもこのように書かれております。ダニエル 7-10 に、彼に仕える者は戦前、彼にはべるものは満々ですかね。字がちょっとすいません、おかしくなってますね。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が書かれた。ダニエル書にも、そして、このように審判のことが書かれております。この審判の光景は、ユダヤの、古代ユダヤのその聖女の儀式の中に見ることができるんです。この1年間を通して儀式がなされておりましたが、ユダヤ暦の7月10日に贖いの日というのがありました。その時民はどのような過ごし方をしたんでしょうか。この日は7月10日1日だけでしたけれども、どのようにこの民は過ごしたのでしょうか。レビ記23-27、特にその7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き、身を悩まし、主に火災を捧げなければならない。その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のために、あなた方の神主の前に贖いをなすべき食材の日だからである。すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるであろう。またすべてその日にどのような仕事をしても、その人を私は民のうちから滅ぼし去るであろう。ここに、身を悩ますという言葉が2回出てきました。この日、身を悩まさなければ、民のうちから断たれるっていうんです。そして、滅ぼされるもう一つの理由は、30節に、その日にどのような仕事をしても、何か仕事をすれば滅ぼし去られるというんです。この日は、この儀式に集中していなければ、その人は滅ぼされたという非常に厳粛な日でありました。この日に身を悩まし、悔い改めていない罪がないかどうか心を探ることは、当時のユダヤ人たちにとって、死活問題だったんです。なので、この日は運命を決定する裁きの日と考えられておりました。この贖いの日、7月10日は裁きの日であったんです。ダニエル 8-14 節に、2300の夕と朝の間である、そして聖女は清められてその正しい状態に服するとありますけれども、この贖いの日がまさにその日であったんです。聖女が清められる日であったんです。そして今日は詳しくはやりませんが、予言の研究からすると、それは1844年から聖女の清めが始まったと我々は理解しております。そしてその時、ただ聖女の清めがあるばかりでなくて、我々の運命が決定する、先ほどのように民のうちから滅ぼし去られることのないように、するために 心を探る日でありました。これは裁きの日であったんです。ですから、1844年以降、我々は毎日この時代を贖いの日の時代だと考えているわけです。クリスチャンにとって今日、贖いの日であるんです。さて、この裁きですけれども、黙示録20の12によりますと、この裁きは書物に書かれていることに従って裁かれたと書かれているんです。この書物は仕業に応じと書かれておりますから、我々の行ったことなどが書かれている書物が天にあるというんです。この書かれることは何によって判断されて書かれるんでしょうか。それは神の律法であるんです。罪とは何かという問題は、第一ヨハネ 3-4 を見れば、罪は不法であると書かれております。ですから、この神様の掟、神様の律法、神様の戒め、いろんな言い方がありますが、結局は一つですけれども、神様の愛のご品性と調和しなかったこと。それはすべて罪としてこの記録の書に書かれていくんです。伝道の書12-13-14に神の律法がこの裁きの基準であるということが書かれております。神を恐れその律法を守れ、これはすべての人の本分である。神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。これは旧約聖書に書かれた言葉であります。ヤコブ書にも書かれております。ヤコブ 2-12。だから自由の律法によって裁かれるべきものらしく語り、かつ行いなさい。律法によって我々は裁かれるということがここでもわかります。そしてパウロは、この律法があるからこそ罪を罪として認識できるようになったというんです。ローマ 7-7 に、律法によらなければ私は罪を知らなかったであろうとパウロが言っているんです。そして我々こちこちの律法主義に陥ってはならないということもまた事実であります。この神の律法というものを我々ただ書かれた十条として見るのではなくて、もっと神様のご品性の写しだということを、そういうことを覚えていなければならないんです。服従ということは単なる外面だけの服従ではなく、むしろ愛の奉仕を指すのであります。ある人にとって嘘をつくことが神の律法に守ることだったこともありました。ある人にとっては嘘をつくことは神の律法の違反であったんです。表面的には同じようなことをやってても、その動機が愛から出たものなのかどうなのか、これによって本当の服従というものが決まってきます。愛の掟は神の品性そのものを表現したものであり、愛の原則を具体化したものでありますから、天にあっても地にあっても神の政府の基礎であります。私どもの心が神の御形に似て新しくされ、神の愛が心の内に植え付けられるならば、神の掟は日々の生活に実行されるのではないでしょうか。つまり、自分は服従していると思っていても、その行動が神の愛が心の内に植え付けられた結果の行動でなければ、これは服従とは言えないというんです。この裁きは書物によってなされるんですが、いろんな書物があるようです。ダニエル 7-90 には、審判の行う者はその席に つき数々の書き物が開かれたとあります。どのような書物があるのでしょうか。まず命の書というものが聖書の中にたくさん書かれております。ヨハネも黙示録の中で2箇所ほど言いました。黙示録20-12。数々の書き物が書かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった、死人はその仕業に応じ、この食物に書かれていることに従って裁かれた。そして21-27には、神の都に入れる者は子羊の命の書に名を記されている者だけであるとあります。この命の書には名前が書かれているんですね。救われる人の名前。そしてこの書物から外れたら、それはもう滅びということになります。イエス・キリストご自身も、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさいとおっしゃいました。そしてパウロも、忠実な道路者の名が命の書に書き留められていると書いております。ダニエルも、かつてなかったほどの悩みの時を予見して、あの書に名を記されたすべての神の民は救われると書かれております。命の書というものには名前が書かれている。これはこの地上が始まって以来ずっと、救われる人たちの名前が書かれています。アダムから始まって、例えばダビデ、ダニエル、ヨハネ、そしていろんな名前が現代まで書かれております。2番目に、覚えの書というものがあります。これはマラキ 3-16 にもありますが、その時主を恐れる者は互いに言った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を恐れる者及びその名を心に留めている者のために、主の前に一つの覚え書が記された。ネヘミヤも言いました。我が神よ、私を覚えてください。神の宮のために私が行った良き技を拭い去らないでください。詩編56-8に、あなたは私のさすらいを数えられました。私の涙をあなたの皮袋に蓄えました。蓄えてください。これは皆あなたの書に記されているではありませんか。このように覚えの書には我々の名前があって、そのそばに我々が行った、立法にかなったことが書かれているんです。我々の信仰の言葉、愛の行為、正しい行為、犠牲の行為、憐れみの言葉、そしてキリストのために苦しんだこと、こういうことなどが書かれております。さて問題は、罪の記録というもう一つの書き物であります。マタイ、イエス様がおっしゃいました。マタイ 12-36-37。審判の日には、人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。あなたは自分の言葉によって正しいとされ、また自分の言葉によって罪ありとされるからである。我々の言葉で我々は永遠の運命が決まりうるんです。もし馬鹿者と言ったら、もう滅びる理由になるというんです。伝道の書12-14。神はすべての技、並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。いろんなニュースを見てますと、バレなければ、いいと思って、平気で嘘を突き通します。いろんな裁判の前で、人々の前で、バレるまでは、やりませんでした。やりませんでした。そんなことは覚えておりません。こういうふうなことをする人々がいます。しかし、神様は、 隠れたこともすべて記録しているんです。そして隠れた技ばかりでなくて、心の中で隠れていることもその書物には書かれます。第一コリント4の5、主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。この記録の書は、今我々の目の前で開かれてないことは本当に哀れみであります。皆さんの頭で考えていることが今、字になって出てきたらどうでしょう、漫画のように。恥ずかしいですね。いろんなことを考えてしまうことがある。しかし、天にはきちんと記録されていて、そして天使たちはそれを見ています。イザヤ65の6、7。見よ、このことは我が前に記された。彼らの不義と彼らの先祖たちの不義とを共に報い返すと主は言われる。この書かれたものに従って神様は裁きを与えるというんです。この罪の記録は我々の名前のそばにいろんなことが書かれています。悪い行為、無益な言葉、隠れた目的、隠れた動機、心の中の企て、利己的な行為、義務の怠慢、巧妙な偽善行為、機会を活用しなかったこと、悪い影響、隠れた利己心、救い主の要求を忘れたこと、予的財産の蓄積に没頭したこと、地上の快楽の追求、時間、金銭、能力、影響力が虚偽と放縦の犠牲となったこと、そして機会があれば犯したであろう罪まで書かれるって言うんです。みんなが見ていなくても、後でそれがバレたとき、神様は聖女の儀式で、この犠牲の動物を連れてきなさいと言われました。レビ記4の13、14。もしイスラエルの全回収が過ちを犯し、そのことが回収の目に隠れていても、主の戒めに背いて、してはならないことの一つをなして、咎を得たならばとあります。回収の目に隠れていても、咎をすでに得ているんです。しかしこの、それでも動物を連れてくるのは、14節に、その犯した罪が現れた時と書いてあります。じゃあ、現れなかったらいいんでしょうか。回収はオスの子牛を財産として捧げなければならない。それから、誤って罪を犯したとき、そしてそれを後で知るようになったときにも動物を連れてこなければなりません。皆さん、誤って罪を犯したことありますか？わざとじゃない。レビ記4の22、23。また、司たる者が罪を犯し、誤ってその神、主の戒めに背き、してはならないことの一つをして、咎を得と。誤って犯してもそれは咎を得るんだそうです。もし、その犯した罪を知るようになったときは、供え物として、親木の全き物を連れてきなさい。知るようになるまでは、連れてこなくていいんでしょうか。最近ニュースで、心痛いニュースですけども、真面目な人たちですが、罪を犯してしまうんです。どういう人たちかというと、誤って、車のアクセルとブレーキを間違って思いっきり止まろうと思って思いっきりアクセルを踏む人たちがいます、最近。よくある。そして建物に突っ込んで、人に突っ込んで、人をたくさん殺してしまうニュースが今時々耳にします。 彼らは罰せられないでしょうか。わざとじゃない。でも誰かが死んだ。この罪の責任は誰が負うんでしょうか。謝って、たとえ謝って罪を犯しても、それは天の記録では罪と書かれます。それから、汚れたものに触れると気がつかなくても罪だって言うんです。レビ記5の2、またもし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這う者の死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても彼は汚れたものとなって咎を得ると。そしてここは知るようになってから連れてきなさいと書かれてませんでした。気がつかなくても誰かが背中に汚いものつけたらこれは汚れてますからこれは咎だと見るというんです。我々自分が気がつかないうちに何か悪いことをしたらこれも罪だということを覚えてください。我々の選択を用いなくても自由意志を用いて選択しなくても我々が愛の律法を違反したときはこれは一線を越えて罪と認識されます。罪を犯したらそれを知らなくても罪であります。レビ記5の17、また人がもし罪を犯し主の戒めに背いてしてはならないことの一つをしたときはたとえそれを知らなくても彼は罪を得、その咎を負わなければならない。もしここには知るようになったら連れてきなさいとは書かれていません。この絵にあるように、知らないのに動物の、犠牲の動物を連れてくることってできるんでしょうか？自分が知らないのに。できないですね。じゃあ我々はこれは罪じゃない、処理しなくていいんだと考えるでしょうか。ここにはちゃんと罪を得と書いてあります。天の記録にはきちんとそれが書かれております。自分が知っていてもわざとじゃなくても知らなくてもそれは書かれているんです。この天の記録に罪として書かれ記録するされるものは何かというとそれは神の愛の律法を基準にしてこれは罪かどうか判断されますが、10回の7条にあなたは姦淫をしてはならないとあります。イエス様はマタイ5の28に誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫したのであるとおっしゃいました。手を出さなくても心の中でもうその律法を犯したということなんです。十戒の第6条はあなたは殺してはならないとあります。皆さん人殺したことありますか？普通はないですよね。しかし本当は我々みんな人殺しであるんです。神の愛の律法に比較するときに我々は殺人者であるという意識が必要です。ヨハネは第一ヨハネ 3-15 でこう言いました。あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命をとどめていないと。人を憎んだら、それはもうすでに殺人だというんです。人を憎んだだけで。だから、私は第6条を 犯していないと、おごり高ぶってはいけないんです。祝福の山70ページに、種の中に草木がすでに包まれているように、復讐心の中に悪の行為が含まれている。すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命をとどめていないとありますが、この絵で見ると本当によくわかります。柿の種を真っ二つに割っ切って断面図で見た場合に、その種の中にもうすでに柿の体が入ってますね。柿の体が。根っこと茎と葉、まだ根っこは、あ、根っこでしょうかね、あれは。根っこのような茎のようなものと葉っぱがもうすでにある。同じように、復讐心という我々の心の中に、神様はもう実際に罪の存在を見ておられるって言うんです。悪の行為をすでに神様は見えるって言うんです。だから、発芽してないから私は罪を犯してないと思ったら危ないんです。セレクテッドメッセージ第1巻217ページには、神の律法は外面の行動に表されていなくても、魂に押し寄せる、押し寄せてきます。我々が防波堤をこう作っても押し寄せてきます。嫉妬、妬み、憎しみ、悪意、復讐心、欲望、野心を慎重に観測する。こういうことは嫉妬とか妬みとかこういうことを我々の選択でするんでしょうか。はい、私は今から嫉妬しましょうって言って嫉妬の心に入っていきますか。それとも自分の愛する人が誰か別の異性と一緒にいた時にいつの間にか嫉妬が心の中から湧いてくるっていうことでしょうか。嫉妬というのは我々の選択で行う罪ではないです。我々の性質の律法違反であるんです。キリスト実物教訓371ページ。自分を愛する者は、つまり、利己心を持っている者は、律法を犯す者であるというんです。だから、利己心は律法違反であります。祝福の山75ページ。人が嘆かわしい罪に陥る時のその誘惑がそこで明らかにされた悪を作り出すのではない。エヴァがあの善悪の知る木の実を取って食べる前に彼女はすでに心の中に自分は一人であるということを気がついておりました。本当は夫と一緒にいるんだよと。天使から警告されていたにもかかわらず、ああ、私は一人だけど大丈夫だはず、と思って一人で居続けた。神の命令に調和していなくても、自分は大丈夫というその感覚はもう食べる前からもうあった。それはただ、心の中に秘め隠されていたものを発達させて明らかにするに過ぎないのである。それはその心に思うようにその人となりもまたそのようなのである。というのは人となりもまたそのようなのである。というのは命の泉は心から流れ出るからである。マタイ25の45に、 その時彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのであると。セレクテッドメッセージ第1回220ページに、神の律法はただ我々の行うことだけでなく、我々の行わないことにも及ぶって言うんです。だから、一日中無人島で皆さん過ごして、朝から寝るまで聖書研究をしてごらんなさい。そしたら私は、今日は一日罪を犯さなかったと言って安心して寝るでしょうか。やらなかったことも罪だって言うんですね。やるべきことをやらなかったら、これも罪だって言うんです。大草頭下巻221ページ、3つのことが書かれております。1番目、人々の隠れた利己心が天の書の中であらわにされている。利己心が書かれているって言うんです。いいですね。利己心書かれている。そしてそれによって裁きがなされるって言うんです。失礼。二番目、同胞に対して義務を怠ったことが記録されているって言うんです。そしてそれに従って裁きがなされます。三番目、救い主の要求を忘れたことが記録されているって言うんです。こういうことが書かれているって言うんですね。そして、Signs of the Times 1901年7月31日に、神はすべての考え、すべての目的、すべての計画、すべての動機を知っておられる。天の書は、機会があれば、犯したであろう罪までも記録すると言います。だから、まだ律法を行動として犯してなくても、先ほどの種のように、心の中でその草木が密かに隠れているんです。そしてそれに適切な温度と水と、様々な環境が与えられたら、それが発芽してきます。この裁きのことを考えるときに、冒頭でも言いましたが、聖女の儀式からその解決法を我々は見出さなければいけません。この聖女儀式は、毎日どんなことがなされていたかというと、結局は、悔い改めた人のから、聖女へと罪が移されるということ。これを象徴的にずっと行っていたんです。そして、それが2パターンありました。レビ記6の25から30までお読みします。アロンとその子たちに言いなさい。財祭の掟は次の通りである。財祭は犯罪をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これは意図。聖なるものである。罪のためにこれを捧げる祭司が、これを食べなければならないって。すなわち、会見の幕屋の庭の聖なるところで、これを食べなければならない。これ食べるにしても、お家に持ち帰って楽しむために食べてはいけないんですね、祭司は。聖なる場所があって、そこで食べなければいけないって言うんです。そこで食べなければ、祭司は罪を犯したことになります。これは、意図聖なるものであるというんです。この財祭は。神聖なもの。そして、定められた場所で、儀式の一部として食べなければいけない。自分に栄養を取るためじゃなかった。そして祭司は、自分の体にその血を入れることによって、自分の体ごと、死聖女に入って、聖女に入って、罪が、罪人から、その犠牲の動物に移動して、そしてそれが祭司に移動して、そして聖女に行ったということです。 それから30節に、6章の30節に、しかしその地を会見の幕屋に携えていって、聖女で贖いに用いた財産は食べてはならない。つまり、ほとんどの場合は、その流された血は、血ごとそのまま聖女の中に持っていって、そして幕屋に携えていって、そこで、血を注いだわけです。食べなかったけれども、結局は同じように罪が罪人から聖女へ移されたということを両方とも表しておりました。そしてこうした務めが一年を通して毎日行われていましたけれども、このイスラエルの罪が聖女に移されたので、聖女は汚れたんです。ある人はもしかしたら違和感を感じるかもしれません。天が汚れていると。こんなことがあるんだろうか。サタンはどこで、ルシファーはどこで最初罪を犯したでしょうか。天でも汚れが起こりうるんです。そのため罪を取り除く特別の務めが必要となった。日ごとの務めだけでは解決できない問題となっているんです。ただ罪がこう移動しただけであって、相変わらず聖女が汚れているということ。神は祭壇と同様に二つの聖女の部屋についても贖いをなし、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、清別しなければならないと、レビ記16章に書かれているんです。なので、このレビ記16章に書かれていることは、贖いの日のことです。そして、大祭司は今まで入ったことのない、この一年中入ったことのない最後の一番奥の部屋、ここに年に一度だけ入るんです。その場所、死聖所と言いますけれども、これが終わると年中行事が終わったわけです。ヘブル 9-7 を見ますと、幕屋の奥には大祭司が年に一度だけ入るのであり、しかも自分自身と民との過ちのために捧げる地を携えないでいくことはないとありますが、この過ちという言葉、日本語で過ちと訳されている言葉は、言語、ギリシャ語でアグナエマというんです。アグナエマ。これは知らずに犯した罪だという意味だそうです。そして、この食材の日に、二頭のヤギが幕屋の戸口に連れてこられました。二つとも、似たようなヤギであったんです。で、それぞれくじが引かれて一つは主のため、一つはアザゼルのために選ばれました。そして、初めのくじに当たったヤギは、民のための財産としてほふられました。つまり、初めにくじに当たったヤギが、主のためのヤギ、イエス・キリストを象徴した犠牲となりました。そしてそれがほふられました。そしてほふられてその血を、死聖所の中の食材所の上に注がれたわけです。レビ記16の16、イスラエルの人々の汚れとその都が、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに、聖女のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。こうして幕屋は、死聖女も、そして第一の部屋も、両方とも、贖いがなされた。すなわち、一年中溜まっていた罪がそこで清められたという象徴でありました。その清められた罪は大祭司が追って、そして外庭に出ていきました。そして レビ記16、21、22をお読みしますと、そしてアロンはその生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの人々の諸々の悪と諸々の咎、すなわち彼らの諸々の罪をその上に告白して、これをヤギの頭に乗せ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。こうしてヤギは彼らの諸々の悪を担って、人だと離れた地に行くであろうと。罪が罪人から聖女へ、聖女から大祭司へ、そして大祭司からルシファー、サタンを象徴していたヤギに移されて、罪が処理される救いの工程がこの聖女の儀式の中に見ることができます。そしてこのヤギは最後に送り出されて、そして、この罪の問題が最終的に処理されたわけです。その間、イスラエルの全会衆は、その日一日厳粛に神の御前にへり下って、過ごし、祈り、断食し、心を深く探ったとあります。もし探らなければ、民から断たれるであろうと、冒頭でお読みしました。この贖いというものは十字架で終わったのではありません。十字架は完全な贖いの犠牲であったんです。聖女の儀式で言えば、あの外庭の祭壇で動物がほふられた時のことであったんです。イエス様が十字架でお亡くなりになった時に、すべてが終わったと口語訳では書かれておりますが、 It is finished、 こと終われりと書かれているんです。本当はすべてが終わってはない、贖いの働きがスタートしたばかりです。そしてこの罪は聖女に移されていきますけれども、聖女にずっと罪があって、それは日ごとの奉仕では消し去るものではなかったんです。最終的な最後の贖いの日までは、それは聖女の記録に残るんです。贖いは日ごとの奉仕でも確かになされたと書かれております。レビ記4章5章を見ると贖いがなされたと書かれておりますが、16章でも毎日贖いをしていたにもかかわらず、贖いがなされなければならないと16章にあります。これが最後の贖いと言います。贖いは聖女の儀式全体で見ていかなければならないものであるんです。そして食材の血は悔い改めたものから罪跡を取り除いたが、罪は食材の日まで聖女に残った。覚えておいてくださいね。移動したのは罪跡です。罪跡。この裁きというものはよく怖がられますけれども、それは福音であるというんです。なぜならば、真に悔い改めためたすべてのものの罪は、キリストの贖罪の血によって天の書物から消されるっていうんです。この贖いの日の儀式によって。だから、裁きだから民から断たれると怖いようですけれども、しかし消されるというところにも我々は目を向けなければいけない。この消されるのはじゃあ誰の罪かということです。象徴においてこの大いなる食材の御業、つまり罪を消し去ることは食材の日の務めによって表された。すなわち地上の聖女を汚していた罪を除いて清めることは財祭の地によって成し遂げられた。真に悔い改めた者の罪がついに贖われて天の記録から消されて、もはや思い出すことも 心に浮かぶこともなくなるように、象徴では罪は荒野に追いやられ、回収から永遠に切り離された、聖女の真理に同意しているだけでは我々の罪は消されません。どうしなければ我々の罪は消されないんでしょうか。どうしなければならないんでしょうか。真に悔い改めなければいけないということであります。聖女のことについてよく知っていても、真に悔い改めていなければこれは処理されないということですよ。だから泣き人教会に毎週出席している人は大丈夫と思ったら大間違いなんです。我々一人一人は本当に罪を徹底的に悔い改めているかどうか、これは毎日贖いの日として心を探らなければいけないんです。だから何が罪か、罪とは何かという理解を間違うと、悔い改めそびれて処理されずにアザゼルには行かないで自分で追うことになります。大総統下巻215ページには救いの方程式があります。真に罪を悔い改め、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であることを信じた者は皆と書かれております。例外なく全員が悔い改めて信じた、悔い改めと信仰を持った人は全員次のようなステップに入っていきます。ちなみに何を信じたかというと、神様がいらっしゃるということを信じた人ではないですよ。私神様信じてるよっていう人の中に神様の存在のことを信じてるという人がいます。それも正しいでしょうけれども、サタンでさえもそれは信じてるって。何を信じるかというと、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であるということ、そしてそれは我々の罪を清める力があるということを信じる人は次のような祝福に預かります。1、天の書物の彼らの名のところに罪の許しが書き込まれるって。2番目に、彼らはキリストの義に預かるものとなり、3番目に、彼らの品性は神の律法にかなったものとなった。のでと書いてます。ので。この1、2、3の条件が揃ったので、4番目のことが起こるっていうんです。彼らの罪は拭い去られ、彼ら自身は永遠の生命に預かるにふさわしいものとされたのである。主は預言者イザヤによってこう宣言しておられる。私こそ、私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの心、あなたの罪を心に留めない。イザヤ43-25。この中に、許し、義人、成果の経験が書かれております。許し、義人、成果の経験をしたので、罪の除去がなされるというんです。そして、罪の除去というのと、罪への勝利は、罪の除去は罪への勝利の一部かもしれませんが、全部ではないです。罪への勝利というのは、自分の恵みによって、聖霊の助けによって、正しい選択を行います。体に鞭打って、これは好きなことだけど悪いことだからやらないようにすると言って、パウロのように体に鞭打って勝利します。それは罪の勝利と言えますが、パウロは相変わらず私はなんと惨めな人間なのだろうと言いました。まだ利己心が心にある状態であるんです。勝利しても。 救われる条件は、第一ヨハネ 1-9 に、もし私たちが自分の罪を告白するならば、と条件をはっきりと書かれております。神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると。そして、聖女の清めで何が清められるかというと、レビ記16-30には、もろもろの罪とあります。もろもろの罪。だから、この本当に祝福ある神様の救いの働きに預かりたいものです。しかし、預かりそびれる危険もあるということを今日言いたいわけです。つまり、大草と下巻219ページに、悔い改めず捨て去っていない罪は許されず、記録の書から拭い去られないとあります。神様は記録天使に命令して忠実に我々の記録を天の書物に書きます。我々はそれについていけるでしょうか？我々はその書かれたものをすべて天の聖女に移しているでしょうか？神様の徹底さに負けてはなりません。我々は神様が忠実に記録するものをすべて全力を尽くして悔い改めなければいけないんです。大草と下巻215ページにも同じようなことが書かれております。もし誰かが罪を悔い改めず許されないまま記録の書に残しておくならば、彼らの名は命の書から消されるというんです。せっかく名前が書いてあったのに。彼らの善行の記録も神の覚えの書から消されるというんです。すべて私に罪を犯した者は、これを私の踏から消し去るであろうと主はモーセに言われた、出エジプト記 32-33。 自分で犯さなかった罪、自分の選択で犯さなかった罪があります。こういうものはじゃあどうしたらいいんでしょうか？徹底的に全部聖女に移さなければ我々一緒に滅びるって言うんですね。だけど自分は認識していない罪、こういう罪はどうするんでしょうか？これは神様パスさせますか？この人知らなかったからと言って。観覧からエコへ下巻264ページに、この使徒や預言者たちは、そして神様に最も近く生きた人々は、知っていて悪い行いをするよりは、命を犠牲にした方がいいと考えておりました。そして、こういう人々は、自分たちの性質の罪深さを告白したと書かれております。ですから、私の高慢心をお許しくださいというお祈りをしていいんです。自分が高慢であるということを知っていても、私が威張った行動を取らなかったから、悔い改める必要がない、これは罪じゃないんだからと考えてはいけません。これは罪と認識しなければ危ないんです。彼らは自分自身に信頼せず、自分の義を主張せず、キリストの義を深く信頼した。キリストこそ我らの義であるという精神をこの人々は持つようになるんです。今日話の全体を絵でまとめてみました。天の書物にはこのような命の書、覚えの書、罪の記録が3つあります。そして、 罪人がいて、そして天に聖女があります。そして罪人が罪を心の中に、あるいは犯して、行動として犯してしまいます。そしたらこの罪人はその罪に気がついて、あるいは気がつかなくても悔い改めて告白します。そして天の聖女にこの罪を、罪責を移動します。しかし移動したのは罪責だけであって、我々の心には相変わらず罪性が残っているということも事実であります。そして我々が罪責を天に移したときに、天の記録の書に許しと義認が書き込まれます。日ごとの経験の中で我々は罪が許され、そして義認を経験するのです。その時許しが書かれるのは天の書物だけでなく、我々の心に罪悪感がなくなって罪の咎めがなくなります。だから我々の方にも許しと義認が存在するんです。天の記録ばかりでなく、地上の魂にも許しと義認が実際に書かれるというか存在するんです。そしてこういう経験を毎日した後に贖いの日というものがあって、この日に我々はすべて、天の記録に書かれたものはすべて持っていってますから、完全で十分な許しと義認が与えられます。今までの許しと義認が不完全だったんでしょうか。そうかもしれません。キリストを十分に見ていなかった、自分の罪深さをあまり悟っていなかったので、十分に悔い改めができていなかったかもしれません。しかしこの日、自分の罪深さを深く深く十字架を仰ぎ続けて、キリストの無我の状態を眺めて、自分の自己中心の状態をもっと悟って、彼らは完全に自分の罪の記録を全部聖女に移し、そしてそこで完全で十分な許しと義認が与えられるんです。そして地上の魂も完全で十分な許しと義認が与えられ、そして罪が除去されるんです。天からも罪責が除去されます。そして地上の魂からは罪性が除去されます。そして天の聖女にあったあの罪責は、イエス・キリストが一旦追って、そしてアザゼルのヤギに乗せます。だからアザゼルのヤギに乗っているのは、乗っかったのは罪責であります。イエス・キリストは罪性を負ったわけじゃない、罪責を負ったんです。そして許しと義認が天の記録で書かれたら、そればかりでなくて罪の記録が全部消されるっていうんです。キリストの血によってこれは完全に清められます。キリストの血以外はこれを消すことができません。人間の善行やっても、いくら覚えの書が立派なことが書かれていても、それによってここが消されるということはないんです。罪の記録が消されるということはないんです。ただキリストの血だけが天の記録の罪を法的に清めることができるんです。 一方、あ、失礼。あ、そう。ちょっと気持ち悪いですね。みかんの葉っぱに鳥が糞したんです。冗談です。糞じゃない。虫であったんです。カムフラージュしてますね。糞のように。これは沖縄にもたくさんいます。白帯アゲハというアゲハ蝶の幼虫のちっちゃい時です。で、私の家にあったこの葉っぱに、この最初糞だと思ったんです。これ取ってきれいにしようと思ったら、私の手の中でニョキッと赤いのを出してきた。もう私びっくりして思わず投げてしまった。これは収穫、匂いの角と書いて、このアゲハ幼虫は、アゲハチョウの幼虫は、こういうもの、ある刺激を受けると出すんです。威嚇するために。そして、私はこの見た幼虫はちっちゃかったから、匂いは感じませんでしたが、大きくなるとその匂いを感じるんだそうです。結構臭いそうです。これを見たときに、クリスチャンの姿も、こういうものじゃないかなと思いました。普段は目立たない教会員。しかし何かの刺激が与えられて自分に都合の悪いことが加えられると、ニョキッと赤い気味の悪いものを出してきます。もうこの赤の色が鮮やかで、もう私びっくりしました。この体の色と非常に対照的な鮮やかな赤だったんです。びっくりしました。これは自己心を表しております。教会のクリスチャンも普段は立派な人格を持っているように見える。何の悪いこともしない。ところがいざ自分に都合の悪いことが圧力がかけられると人に対して人が見て嫌なものが出てくる。目にも鼻にも。我々はこの贖いの日に自分の中にこの赤い角が心の中に隠れていないかどうか心を探る必要があるんです。自分は角はないと思い込んだら贖いの日の祝福に預かれません。贖いの日の民は、レビ記27の27、23の27に、身を悩ましと書かれていて、そして、身を悩まさない人はその日、民のうちから立たれるとあるんです。これが、我々が過ごすべき毎日の生活です。自分の中に、心の中に何か利己心がないかな。どんな動機でこの善行をしてるんだろうか。どんな動機で献金を捧げているんだろうか。どんな動機で教会に行ってるんだろうか。どんな動機でいろんなことやってるんだろうか。すべて神の栄光のためにしているかどうか。こういうことを心を探らなければいけません。そして聖霊しか本当の姿、自分の姿を見せることができないんです。新しい契約の完全な成就について考えてみたいと思います。ヘブル10の15に、これは8章にもある言葉ですが、新しい契約が書かれているんです。15節を読む前に16節をお読みします。私がそれらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう。と言い、17節、さらにもはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べている。 罪を除去した後に何かが天の記録の書でイエス・キリストの血を信じた者は許しと書かれますね。イエス・キリストの血が我々の罪の記録を完全に消し去ってくださいます。消してくれます。一方、我々人間の心には神様の律法が書きつけられるというんですが、これは誰が書くんでしょうか。ヘブル 10-15 に聖霊もまたと書いてあります。なぜまたと書いているか。ヘブル書の中でまたという言葉は大事なようですね。またとかもとか。このヘブル15の前に何て書かれているかというと、ここのスライドには挙げませんでしたが、10節お読みします。10-10。この身旨に基づき、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことによって、私たちは清められたのである。11節、こうしてすべての祭司は立って、日ごとに儀式を行い、たびたび同じような生贄を捧げるが、それらは決して罪を除き去ることはできない。12節、しかるに、キリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、13節、それから敵をその足台とするときまで待っておられる。キリストは天の、神の右に座して待っておられると書いてあります。その後で15節に聖霊もまたとあるんです。つまり、天でイエス・キリストが我々の記録を彼の血によって消し去ってくださっているときに、地上の魂では聖霊が我々のうちから罪を除去し、神様の律法を書きつけてくださるという新しい契約であるんです。今日は、救われるために何をしたらいいんだろうかということを考えてみました。イエス・キリストに対する父に神様に対する悔い改めと御子に対する信仰を私たちは持たなければいけません。そして自分は善良なクリスチャンであると一瞬でも思ってはいけないということを今日は言いたかったんです。祝福の山70ページ。憎悪と復讐の精神はサタンからで、この精神がサタンに神の御子を殺害させたのである。サタンにとっても時間がかかりました。彼は天で憎悪と復讐心を持ちましたけれども、実際に何千年も経って地上で巫女を殺したんです。我々も同じパターンでこうなるというんです。誰でも悪意や冷酷な心を抱く者は、これと同じ精神を抱いていると書いてあります。つまり、サタンは初めから人殺しであった。いや、神殺しであったんですが、我々も同じ精神を抱いているっていうんです。我々がキリストを十字架につけたという感覚が、我々は欠けてはいないでしょうか。我々は、性質から神を殺すものであるんです。ニョキッとした赤い角が隠れているんです。ですから、心から心を探って、聖霊の助けによって、我々の罪を悔い改めなければなりません。 我々に与えられたこの真理を失わないように保ち続けたいものであります。